注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはみんな。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉住智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さて、
はい、
いよいよね、
はいはい、
不揃いのリンゴたち最終回、12、13話、第2シーズンの最終回でね、そういうわけなんですけど、前回ね、実は取りかけたんだけど、僕がすごい具合悪くなっちゃって、あの後もね、5分ぐらい撮ってもうなんかゲロ吐いちゃってね。
どうしたんすかあれ。
来る時に何事すかあれ。よく分かんなかったんですけど、まず駐車場がすぐ北書店のすぐ近くに止めて、うん、降りた途端えー、ってなって吐いちゃったんですよ。
うんうんうんうん、
で撮り始めて、うん、トイレで便意を催してうんちしてて。うんうんうんちし終わった途端また吐いたんですよ。
だからさ。
それで、あの、DVD 返しに行くじゃないですか。
うん、
あの、赤道に行く途中の、うん、
絶対無事じゃねえと思ったよ。
そうそう、うん、葬儀屋さんの前でもね、車を路肩に通りで、えって吐いちゃって。
マジで。
で、
そんなことある？
なんかね、自分の運転で酔ってる感じがしましたよ。
どういうことなんですかね。
うん、なんかね、
そんな。あれでしょ、だから寝起きで、パッと来たって感じでしょ、
ええ、そう、それもあったんですけどね。うん、メイク高校の前でもまた入ってね、うちの駐車場でも入ったんですよ。と、最後はもうね、家系しか出なくてね、飲んでたアクエリアスが出たぐらいで。そう、だからあんな具合悪いのも、そうそう、ね、年に一回あるかないかぐらい。
まあ、申し訳ないけど、こう、あの時俺さ、
うん、
夜中だったじゃないですか、まあ、12、この時間帯でさ、
うん、
こういうのトイレ行くわ、つってさ、まあ、多分今日もう収録ねえな、このままと思ったわけ。で、まあ、ちょっと待ってて、もうちょっと長いなと思った。うん、来ないと思って。でも、まあ、音聞こえてくから、うん、まあいいやと思って待ってたの。だから、うめき出したから、これ、まさかね、救急車とか、俺これ、みたいな。
入ってたんですよ。
奥さんってどうやって連絡しようとか、いろいろ考えてて。
妻にね、うん、いい薬がいっぱいあって、ちょっと前に、火器で当たった時に吐き気止めももらってたんですよ。でも、ぐっちゃぐちゃになってたから、ググってもらって、
うんうん、
これだよって教えてもらってね、
うんうんうん、
それ飲んで、うん、もう顔が、うん青白いって言われたんですよ。で、飲んだらちょっと楽になって、
うんうんうん、
で、朝まで寝て起きたら割と通常に戻ってました。
うん、お家帰ってから寝れたんです
よ。そう、寝て、うん、寝れたんですよ。うんうんうん、
まあ、よく大事に至らずよかったです
ね。まあ、誰かの呪いがかけられたのかもしれない。
呪われてるように見えましたけど。帰りますわって、後ろ姿がもうよろめいてるから、大丈夫かな、あれと思って。
そうそう、運転がね、結構きつかったんですよ、ね。
ビデオワン言って帰れんのか、あれとか。
そう、ビデオワンのね、延滞金惜しさに、返しに行ったんだけど、それどころじゃなかったです。延滞金払えばよかった。
そんなこともあるんだっけね。
そうなんですよ。
まあまあ、その寝かしつけして、夜中にパッと起きて、
そうそうそうそう、
下書店まで着替えて移動してくるのが、まあ、
うん、
体的にも負担があるっていうんで。
そう、ちょっときつ、うん、前からちょっときついなと思ってたんですけど。うん、そう
そ
う、
まあ、それでまあ、今回リモートじゃしますって言って、まあ、僕としてはやっぱりこう喋ってる、対面喋った方が僕はやりやすいなっていうことで、じゃあ、会場変えますかって言って、
そう。
今、小泉拓にいるっていう。
そうなんですよ。うちに
初めて
来ていただく、なんかね、新潟組んだりからこんなね、偏僻なところに来てもらうのも非常に心苦しいんだけど。いやい
や、僕、基本足原付きなんですけど、楽しかったです。
あ、よかったです、
ね。イオンぐらいまではね、まあ、行くんですよ、よく。
あれ、バイパス通るんですか？
まさか、原付き通れない。
通れないですよね。
通れない。そかだから、イオンも、まんまイオンから通り過ぎて、右曲がって。
駅南からぐーっと
来て。駅南から来て、イオン越えて、右曲がって。まっすぐ行くと亀田駅でしょ。
そうなんです。
そう。まあ、そんなルートで来てね。ちょっと新鮮で今楽しかった。亀田の街中をこう、ちんたらバイクで走って。
すいません、ね。
到着した。
本当に心苦しい。
いやいや、なんかここもルーティンに組み入れてもいいですよ、俺は全然。通いたい。
きつくなるまで。
交代交代でやりますから、
ね、
店とね、小泉さんちと。ここは、ね、仕事場なんですね。
ここはね、うん、僕今レコーディングしてる部屋は、うん、旧リビングなんですよ、
うんうん。
家族でずっと使ってたんですけど、うんうんうん、下の工場だったところをリフォームして住宅にしたんですよ。子供部屋とか作って、うんうん、
工場だったわけだ。
そうそうそう、うんうん、でそれで、うん、リビングからテレビを撤去したら、うん、もう誰も寄りつかなくなったので、 今ねちょっと片付けの最中なんですけど、うんうんうん、僕が今後ここをなんか好き勝手に使うつもりなんですよ。めっちゃいいんですよ
これ。
そうこんなスペースで
軽いトークイベントできますよねこれ。
そうですね、あの、うん、キッチンとかある、
うん、あるしね、
あるし
ドリンク出してトークイベントできちゃうぐらいの感じ、いや素晴らしい。初めて店舗は何度か来たことありますけどね。
ありがとうございます。
初めて来ました
よ。
興味津々な感じ
そんなところで、
そんなところで
最終回を、
そんなところで
不揃いしましょう。
不揃い最終回。なんかこうあれですよね。
はいはい。
3見たいっすね、なんとか。
そうですよね。なんか2のケツが、なんかちょっと、1ほどカタルシスがない。
そうそうそう。まあ、なんか主要人物たちはさておき、やっぱ佐竹とかすっごい気になります
よ。そう、佐竹がいい、うん、いい感じで、
いいよね。
去っていくんですよ。去っていくっていうか終わりって意味なんですけど。
変にこう、綺麗なまま終わんないところがまたでもね、あいつはあいつのままでね、うん、それがまたいいんですよね。
そうなんですよ。
うん、非常にね。
あとね、
だからその、
姉さんのね、
そう、それそれそれ、
だから、先も気になるし、
姉さんとお母さんの関係とかも気になるし、
そうそうそう、子供ができるのかどうかも気になるし、
それとその岩田を引き連れた部長たちの、うんう
んうん、独立して、ね、遺跡軍団
でしょ。で一方で、その、お前たちが見限った会社、
うん、
羨ましく、羨ましい存在にしてやるって言った
社長がね、
社長も良かったじゃん。
そう。
あの人らがどうなるかも、すごい気になる、う
ん。最後の岩田のあの、なんかいたたまれなさったらないですよね。
あれ、かわいそすぎますね、ちょっと、ね。そうなんです。だからそれ
まあ、現実ですけどね。
そう、そういう主要人物じゃない。つったらあれだけど、うん、まあ、それこそ室田人だって、
うんうんうん、
最後全然見せ場がね、ぶん殴られただけだじゃあぶん殴られただけだよ、みたいな。
改心したのに殴られた。
ね、そう。あれ、課長と、
最近そういえば嫌なこと言われてなかった、なんつって。
中手川との、ね、関係性なんかもね、まだまだ全然見たいっていうのがあってね。
そうなんですよ。
よかったです。本当にツークール見たいよっていう感じがありますけどね。
はい、
寂しかったから終わって
な。そう、まあざっとネタバレしてしまいましたけれども、うん、振り返っていきますか。
12話が、
はい、
本当は何を求めてますかっていう。
あ、
ね、どうやって終わったんだっけ。あ、そうそうそう、11話のケツで、
はい、
要するに吉尾春江さんに俺は変わらないみたいなね、その何でも俺をこう、俺をそう好きにする、使用するなみたいな。
教育するなと。
教育するんじゃないみたいなね。
うん、
で、強く上から言われたことに対して納得いかない春江と、そこに同情した陽子が、ね、ちょっと吉尾さんのところにじゃあ講義に行こうみたいな、バスの中で、エンディングみたいな。
うん、あ、
まあ結局これ行かなかったですけどね、
はい、
その場面はしょられててね、冒頭で。で、一方で岩田と、岩田がミノルを引き連れて、
うん、
佐竹のところにじゃあ営業一本契約取るために、俺が行くから一緒に来いっつって。
まあ、ミノルをね、うん、一緒に引き抜きのチームに入れたいから、業績を上げさせたいっていう、
ね。そうそう、まあ、これもでも、本当、岩田がその一存で、お前の一存でそんなミノルを引き上げられるのかっていうのは、よくわかんないですけどね。
ねえ、ちょっと成績が上げたぐらいでね。
ね、ちょっとスタンドプレーすぎるんだ、それっていうね。
うん。
うん、しかも、ミノルがもそれを望んでないのも、顔読みりゃわかるだろうっていう感じもするんだけど。も
とも
と
営業にそんな情熱ないですからね。
全、う、然、ん、ないですもんね。なんか、なんでそんなに、岩田はそんなね、ミノルのことをそうやって一緒に、
まあ、
で、すんの。
長い付き合いだから。
まあ、ちょっと、でも自分に何か言い聞かせて無理してる感じはちょっとあります
ね、
ま
あ、それはね、うん、あの、手塚さとみとの関係の中でもある
んですよ、うんうんうん。
キャラとして一貫してるんですけど。
結構憤ってますよね、今回はね。
な
んかね、うん、そう。だから、佐竹はなんか会議中で、
うん、
なんかね、入社して2ヶ月で会議中会話みたいな岩田がなんか文句言うんだけど、うんうんうん、まあ、お茶出ししてくれた人が、ね、
うん、
片桐はいりさんでね、
うんうんうん、
すごい存在感、
ね。そう、
うん、
可愛らしかったですね、
わかる。いや、可愛らしいですよね。
そう、
すごいですよね、あの人ね、本当、うん。一目見て片桐はいりってわかる感じ、
ね。そう、おどおどして
。ちょっとだけなのに、もうすごい存在感だけを残すみたいな感じでね、うん。そう。だからさ、その、スリーはさ、
うん、
その、この佐竹の会社に、ミノルがさ、転職するわけよ。
はい。
わかる？
あ、そうか、そうか。え、佐竹の会社に？
そう。
ミノルが？
そう。
はあ、
佐竹が引っ張るんだよ、
ミノル。なんと。
で、目厚なあれでしょ。なんかそれね。
あ、それでも記憶にあるよ。俺見た、見た
もん。ですか。
あのね、うん、それは裏があって、うん、なんか会社をめちゃくちゃにしてやるっつって。
そうそうそうそう。なんかね、そこだけね、なんか佐竹のシーン詰め合わせみたいな YouTube があって、見たら、あ、そうなんだ、みたいな。
うん。
まあ、内情ぐちゃぐちゃなんだよね。
うんうん。うん、
だけどそう、それもすごいちゃんと見たいわと思って。
お
ね、片桐入ればまた出てくるのかそこにっていう。
リアルタイムか再放送で見ましたよ。
本当ですか。
うん。
うん、そう。だからまあ。岩田はね、ミノルとサトキはこれまでもコンタクトが、ね、
ええ、
外で飯食ってたらばったりとかあったけどさ、うん、岩田とはまあ、うん、3対1の喧嘩した以来ぐらいのさ、
リンチですけどね、あれ喧嘩じゃなくて。
あの後ね、ふと思いついた、ふと思い出したんだけど、国際軍団とさ、猪木の反撃を待ちって小泉さん言ってたじゃん、思い出すね。あれ同じ年だ。
あ、本当。
あの年に、ね、猪木と3人のハンディキャップマッチやってるから、
なんと、
モデルにしたかもね、もしかしたら山
田大将。不揃いのリンゴたちを見て猪木が、じゃあこれだって。
どっちかわかんないけど、俺はこれ、山田大将がパクったかなと思ったけどね、猪木が、このハンディキャップマッチ面白いな
って。まあ、猪木がドラマを見るわけがない。
わけよね。うん、そういえば同じ
ですが。でも、新馬久志が見て、うん、これはいけますよ、猪木さん。
そうそう。ね。佐竹がバーって出てきてさ、あんたとは喧嘩したもんだね、みたいなね。なんか、佐竹的にはあれはなんかいい思い出っていうか、俺の武勇伝みたいな。なんかそう、お前、あれあんまり褒められたもんじゃないぞって感じだけどね。ねうん、こんな拳を交えた間柄なのに、へこへこ頭下げんのかみたいなね、なんか態度で、俺には到底できない、そんなまでは、みたいな。
うん、まあ、リンチされた、してきた相手に、こう、ペコペコする、うん、屈辱的だ。
なんか、口調がまたね、さっき癖になるの見ててね、うん、俺にはできねえとか、なんか、一人で生き通る。
まあ、でも、3対1で、ひるまずに尻尾を巻かなかったっていう意味では、うん、岩田は、ね、株を上げてますよね。う
ん、あれ、株を上げてますよね。
ねえ、かっこいいわ。
うん、そうそう。まあなんかちょっと、あの人はでもさ、なんか女のこととか、
うん、
それこそ親との確執とか、うん、そういった鬱憤を他で晴らそうみたいな感じがあったよね、あの会話の時はね。
確かに。
まあなんか何かにつけそういう一面があるよね。うん、なんかこっちの感情をごまかすためにこっち行くみたいな感じが、割と岩田はよくあるな
って。ははははは。
感じあるんですけどね。まあで、俺ね、そんな喧嘩、派手に喧嘩した相手に頭下げるなんて俺にはできねえって佐竹が言ったら、
うん、
岩田からすればさ、いや、仕事が厳しいんだと。
うん、
ね、厳しいからってお前路頭に迷うわけじゃねえだろ、みたいな。いや、それはそうなんだけど、俺たちみたいな販売の人間ってのはもうちょっとのコネでもすがりたくなるんだ、つって、
うん。
目の前にね、そういうコネがある以上はさ、
うんうん、
ね、やりたく、もそれは分かってくれ、みたいなさ、
うん、
感じで。するともう佐竹からするとなんかちょっとやっぱりなんかミノルに対してはまあちょっとあれとしても若干その、うん、いわゆるそのヴァンゲル部だったこの男この岩田とか吉尾とか、
うん、
まあこいつらに対してちょっと若干コンプレックスっていうのが実はあるみたいなさ、
うんうん、佐竹がなんでだろう。
いやそのセリフでなんかあったじゃん。
そうだ、
ね、あんたらはそうやって頭下げることなんてヘッドも思ってないんだ、つまり俺のことなんか何とも思ってないんだ、この場で頭だけ下げとけばいいやって軽く考えてるんだろう、うん、どうせ俺のことなんかみたいなことをさ、なんか佐竹がこうちょっと思い詰めたように言うから、あ、じゃあなんかちょっとお前はちょっとそういう目線があったのねみたいなね。
そっか、
うん。ちょっと羨ましいみたいな感じがあったのかも
な。なんでしょうね。
いやだから多分これボンボンなわけじゃん。
そっか。
うん、多分そういうのがあるのかもね。なんか普通友達同士の、いわゆるリア充。
自分は古文しかいないけど、うん、古文がしかいない。でも、対等の仲間がいるみたいな。
そう。いわゆるリア充のやつを見て、ちょっとコンプレックスが、みたいなのが、あんのかなとかね。
なるほど。
思いましたけどね。
うん。
うん、でも、いい場面だったね、これがね。
うん、
そういうやりとりでさ。じゃあ、その岩田とその佐竹とのやりとりで、
うん、
もう身の毛が居たたまれなくなっちゃって、
うんうん、
もういいよ、帰る帰るって、ごめんなって、もう来ねえよ、なんつって、バーって言ったら、もうあったよ、つって言って
た。資材課に連れ出てくる。
俺は親父の子ねっつって、こいつらは俺の子ねっつってね、
うん、
お前らはバカにはできねえっつって、意地でも資材化紹介させてもらう
かっこいい。
よかったよかったって感じよね、
うん。
うん。そうそう。まあね、でもだからといってミノルの実績に果たしになるかどうかって言うとまたちょっとね、
ねえ、
うん、あれですけどね。うん。まあまあ前回から引きずってたその後、春江と、
はい、
中手川のその喧嘩みたいなことで、まあ、その、まあなんとか仲直りしてよみたいなさ、その、陽子が吉尾に会うとね、
はい、
陽子が吉尾と会うっていうかさ、喫茶店で待ち合わせして、
うん、
吉尾が喫茶店行ったらさ、なんか、僕の 何ベンツで夜の海に行かないか。
ああ、なんか、ナンパしてる。
ベンツだか BMW だか忘れてたけど。
そう、バブル期って感じのやつ。
ああいうナンパってマジするんすよね。
ねえ、わかんないですよ。
夜の海を見に行かないか。
まあ、あんな、まあうん、夜の、なんか、うんうん、繁華街に行ったことがないからわからない。いや金かかりそうな。
いや、でもドラマでも映画でも、漫画とか小説とかでもさ、こう、同じ文句じゃん、こういう。
そうですね。
車乗って。
確かに。
本当にいるんだな、こういうやつと思ったけど。
うん、俺のテリオスキッドで。新潟西高に釣りに行かないかい。
何すか、テリオスキッド
って。あ、俺が買ったあの。
今回買ったやつ。
そうそうそうそう。中古で27万だった。
どうしたんですか、ほぶり。ほぶりしね、こういうのさ。リフォームするし、車買うし。すごいじゃないですか。
パソコンも買う、新調するしね。
いや、そうですね。すごいっすね。
いや、もう金が今月ものすごい飛んでて大変なんですよ、
う
ん
う
ん、
すごそうですね。
そうい
やいやいやねえ、そう、吉尾がそこナンパされてるところに来たから、
はい、
チッて感じですよね。男がもういなくなっちゃってみたいなさ、ねえ、まあなんかこの場ではなんか春江のこと分かってやってみたいな会話をちょこっとするっていうかさ、うん、まあ陽子からしてもちょっと岩田とまあそこまでいい仲じゃないっていうか、ちょっとなんか、うんうん、ね、将来のことなんかでモヤモヤするところはあるからさ、
うん、
やけにこうこの二人が解散しないっていうかさ、そのままその足でラーメンまで食べ行っちゃってさ、
はいはいはい、
なんかいつまでも一緒にいるなみたいな感じはありましたけどね、うん、うん、なんかここでもその話、まあ、前も岩田と喋ってたその、ね、あの就職結婚したらその家庭に入るか、
うん、
それとも社会に出続けるかっていうところで価値観がまあ決定的に岩田と合わないみたいな話を陽子がさ、
うん、
吉尾に愚痴るっていうかね、
うん、
吉尾からすればまあ僕ならもったいないから働けっていうなみたいなさ、
うん、
まあ中手川さんの方がよっぽど理解があるわみたいな、なんか、うん、感じなんだけど。
そうなんですよ。手塚さとみはこの回、うん、やたらといろんな男のところを渡り歩く、うん、
そうでしたっけ、
うん、ホンダのとこも行ってたでしょ。それ前で
したっけ。お、行ってまし
たっけ。違った
っけ。わかんない、行ってたかもしれない。ホンダもねピンポイントでよかったですね、
うん、
そしたらね金貨で場面金貨に移って、夏江さん働いてるの、
ね、あ、そうそうそうそう、そう、可愛かったんだよね。
そうそうそう。で、まあ、佐竹のところの契約成立したから、岩田と実はなんか乾杯してて、なんか、ベロベロになって帰ってくるみたいなね、
うんうん。
で、そのまま寝ちゃうみたいなさ、感じで。岩田と夏江が、夏江さんがもう仕事上がりで、岩田が一緒にね、
うん、
歩いて帰ってさ、夏江さんが、すごい思わせぶりな演出だったけどさ、
うん、
ね、大変だったね、つって言いながらさ、岩田と夏江さんがなんか、
うんうんうん、
ちょっと寄ってくるなんて思い詰めてるようなことに顔して言う
よね。そうそうそうそう。
いや、遠慮しとくよ、ダメだよって。で、いいの、寄ってなんて言って
さ。それね、うん、
明らか勘違いするでしょ、それ
って、ね。うん、どういう誘い方だよって。で、うち入ったら、じゃじゃーんみたいな。
アパート寄るって上がってって思わせぶりな感じでね。
うん、
そしたら、ごめんなさいって言って、謝ることないよって。うん、今いるのって。
岩田がその気になってたらどうする
って。いや、その気になってるじゃん、あれもうね。なんかね、なんならね。
うん。
なんかこれ、モテ遊んでんのか、これ、みたいな感じ
で。ねえ、うん、それ、本田が出てくるという。
で、今いるのって言って、奥からスーッと出てきて、ね、やったーって感じでしたね。本田さん来たーと思って、ね、うん、より戻ったーって思ってね。だから、ここも岩田はさ、若干その松江さんとのなんか、うん、あれちょっとあれみたいな、
うん、
いい感じの空気に、
うんうんうん、
ね。ちょっと横島な気持ちになるじゃん。
はい。
そしたらなんか、すかすようにフェイントかけるようにホンダ出てくるから、
うん、
それもあって余計にか、そりゃないんじゃないみたいなね。あんなにあの時喧嘩して出てったのに、うん、あっさり仲直りってそんなことあるみたいなね。もう分かった、じゃあ上がらせてもらうよって、ちょっと言いたいこと言わせてもらうって言ってさ、
うん、
あんたら一緒になれよみたいなね。あんな単価切っといて、
うん、
ね、なんか、どうなってんのみたいなね。
そう。
で、本田さん落ち着き払ってさ、
うん、
男女の間にはよくある話で、君もそのうちわかるよとか
言う。まあ、まさにその通りなんだけど。
ほとんど腐れ縁だから、言いながらね。
うん。
うん、
まあ、いなきゃ寂しいもんだよ。それだけのことだと思うんだけど。
なんでそこまで結婚させようとするんだいみたいなね、感じの、
うん。
本田と夏江さんはなんか、ねえ、ポカーンとしてるみたいな。
いやー、だから岩田はね、まだちょっと甘いよね。
甘いよね。
いうことが。
なんかちょっと嫌だよね、こいつね。
だからね、うん、俺ならね、うん、もうさっさと子供を作れっていう、ね。
でもなんかこう、岩田だけがさ、うん、ね、結婚しろよってさ、うん、ね、付き合ってる当たり前だろうみたいな。
でも結婚ってほら、うん、制度的なこととか、うん、なんか別に、うん、するしないで別に何か実質的に、うんうんうん、明確に変わるものじゃないじゃない、うん、子供作ると生活そのものがもう全て変わるから、うんうん、そっちの方がずっとリアリティがあると思うんだよね、うん
うんうん、子供生まれると変わるかね、あの二人も。でもね、
うん、変わるでしょ。だってもう、うん、ニッチもサッチも行かなくなるもん。
ニッチもサッチも行かないでしょなんか子供愛する感じでもなさそうと思うんだけどね。
いや、本田は大丈夫だと思う。うん、なんか、
本田さんは大丈夫かな、
理系の感じで、子供は3時間おきにミルクを飲むんだね。
まあね、強引にやるとしたらそれが一番だよね。これね、もう、有無を言わさず変わらなきゃいけないっていうね、状況ですから
ね。うん、夏江の方はね、なんかキーってなって、うん、ちょっと、マタニティブルーとかいろいろありそうだけど。
うんうん、そうそう、ちょっと気になったんですけどさ、こう夏江さんがこう岩田とこう金華からさ、はい、アパートまで歩いてくるときとかにさ、なんか肩幅が異様に広いわけよ。なんか、
あ、肩パッドでしょ。
あれ肩パッド使ったりある、うん、ですよね、うん、あんなに肩幅広いわけないもんね、
うん、ま
あ、
うん、
でもなんかシャツ1枚しか着てないよなと思って、肩パッド入ってんのか覚えても
いい
ん
だけど、肩パッドはね、うん、結構気になってましたよ、うん、見てて、
うん、肩パッドの時代ですよね、80年代ってね。
そうそう、80年代の中盤、
うんうんうん、そうそうそう。そんな感じで。だから、岩田があまりに熱くて、逆に本田さんと夏江さんはなんかお互い見つめ合っちゃってさ、ポカーンとしてるみたいな、うん。なんでこいつこんな熱いんだろう、熱くなってんだみたいな感じの。ね、あれでね、うん。まあ、いいじゃん。とりあえず寄り戻してない、それでっていう、
ね、
感じでね、うん。で、まあ、翌日もなんか岩田はなんか、ミノルに対してこう説得するみたいなさ、ね、もうちょっと頑張って、二人でのし上がっていこうみたいなこと言うんだけど、
うん、
もう、俺はもうごめん、興味ないっつってさ、俺ダメだよ、興味ない。ここで十分だって。うん、それの何がいけねえんだみたいなことを、割と屋上でこう言い合うっていうね、うん、感じでね。うん。そう。で、また岩田はそれを愚痴りに、こう、陽子のとこに行くみたいなさ。
はい。
で、陽子は陽子で、人それぞれなのよ、それって。分かったっつって、岩田くんはちょっと、強引すぎるわ、みたいなね。うん、なんか。そのことにいちいちケチつけんなよっつってね、
うん、
なんか言って、うん、俺に文句でもあんのかみたいなさ、
うん、
あるわっつって言って、あなたね、前こう言ったじゃないみたいなさ、
うん、
社会に出るか家庭に入るか問題がまたここで蒸し返すみたいな、
うん、
だから病院の中でやるからさ、うん、なんか患者さんがなんかちょっと私の部屋まで聞こえてるわよみたいな感じで止めに来るみたいな、
うんうん、廊下から出て、
丸聞こえみたいな感じでね、うんうん、まあでもなんていうかな、正直、もうなんかさ、まあ、ぶっちゃけもうこの二人のいざこざ、あ、もう、はしょっていいっすみたいな。
ま
あ、
つまらない話だよね。
本当に、もういいっす、これってかね、うん、もっと見たい人いっぱいいますっていうか、
そうそう。
ね、それこそ兄嫁。
いや、中手川と、
中で避けてるのをもっと出してくれみたいな。
うんうん、石原さとみ、うん、
マリコ。
マリコの話ももうつまんなくてしょうがない、う
ん。そうなんですよ。だから主要キャストがね、もうちょっとバランスがね。
そう。
うん、
やっぱなかなか会社のなんか、えぐい、うん、なんか横流しの話とか、うん、あっちの方がずっと面白い。
そうそうそう。うん、そうなんですよ。なんかずっと同じような感じでやいのやいのやってるわけですよね。ねで微妙になんか石原まりことかもあんまし、なんか何がしたいんっていう感じのね。
いや、もううざいばっかり
で。うざいばっかりですね。
そう、しかも。もう人を教育したいとか抜かし始めて、何様なんだよこいつっていう。
だから謎っていうか、うん、だってこれからお前むしろ世界が広がってく就職したわけじゃんっていう、その夜の世界入ったのに。
本当だよね。
なんでその中でが一辺となってんのか謎っていうか。うん、
まあ実際水商売はそんなに楽しいもんでもないでしょう。うんうん
そうなのかな、
うん、
だって、その、働いてる場面全然出なかったもん
ね。まあ、ね
あの、ヤクザと喧嘩して、ね、仲介してもらって、みたいな、うん。あれからもう全然仕事の場面が出てないっていう感じですね。
酔ったおじさんの自慢話にすごいですね。ずっと言わなきゃいけない地獄のような仕事ですよ。
そうですね。
うん、
そう。だから、ヨーコとその岩田が病院の中で喧嘩いざこざしてるときにさ、ヨーコが捨て台詞でさ、ね、あの中出川さんの方がよっぽど理解があるわみたいな、
うん、
なんでどういうことだよってこの間ちょっと会ったねみたいなどういうことだよみたいな、で吉尾にこう電話かけて岩田がね、
うん、
何言ってんだよ、ちょっと喋っただけだよ、みたいな。なんかね、感じで。そうかと思ったら、岩田は今度なんかさ、春江と一緒に、前回ほら、室田秀夫対、石原真理子のあのバーあったじゃん。あそこのバーに今度、ね、春江さんとその岩田が、二人で飲んでピロベロになっちゃって、なんかね。
バーテンダーが重い、重い境遇にある。
この女も何なんだと思うけどね、あのバーテンからするとね、なんかね、
ね、
も
う
ね、次から次に訳あがんねえな、こいつ
ってい う
ね。
うんうん、
そう。
そんで、止まるんだっけ？
止まる。だからそこで、こう、吉尾と、陽子が、ね、ご飯食べ、食事したんだよってことも、岩田が春江に言うからさ、
うん、
許せないみたいになってさ、
うん、
なんかそんでそのままベロベロになってその日アパートで一晩みたいな、うん、まあ、行って寝ちゃったみたいな。
そう。
なんもないんだろうけどね、あれ
は、
ね。
石原真理子の部屋で、一泊しちゃうって、朝を迎えると
。朝を迎えるみたいなね。
うん、
朝になったら、なんか、ごめん、俺何にもしてないよね、全然覚えてないんだみたいな、岩田が慌ててさ。
うん。
で、石原真理子、あの、春江さんは春江さんでなんか、布団ガバッとかって被っちゃってさ、
うん。
メソメソ泣いちゃったぐらいしてさ。
泣いてたっけ？
泣いてた、泣いてた。なんか、なんなんだよ、お前。
やったのかな？
やってない、やってない。やってないけど、その現実についていけないみたいな感じだったから、ね。うん。私ったら何してんのかしらみたいな感じもあったのか知らんけどさ。
うん。
ね、そこで泣かれてもいやいやって、岩田も辛いよ、それ。
うん。
感じでね。まあ、そんなこんなの、やりとりみたいな。
はい、
まあ、金貨にまた場面が変わるんだけど、ミノルがなんか具合悪くて寝てたら、あやこちゃんが、なんかね、上上がってきてさ、話してさ、まあ、仕事もうやめっかな、みたいなさ、二人でラーメン屋でもやるかよ、みたいなさ、まあ、お袋と、ね、一緒にラーメン屋でもやるかよ、みたいな。あやこちゃん乗り気じゃないってさ、いいんだけど、みたいな。実は探してるのって誰？平野さんって
。小林年次。
電話帳でさ、ラーメン屋を探して、しらみつぶしに探してるやつだけど、
そうそうそう、
東京で電話帳でラーメン屋探すってもう果てしない作業だろうと思うけどね。なんか、うぐいすだりとかあってたね。
う
ぐいすだりに平野さんがいたな、
うん。
うん。うん。小泉さんが前回の、ね。
はい。
あの、ラスト2本は、まあ、みのりのお母さんが、
そうそうそう。印象
に残ったなんて言ってたからね。
素晴らしかったんですよ。
そっかそっか、ってね。
うん。
それ、この回だったかな。ですかね。最後に平野さん来るもんね。
うん。
うん。あとね、面白かったのはね、あの、例の日の出食堂あるじゃないですか、その吉尾の。
あ、はいはいはい、はい。
ね、あそこに食堂にこの、兄嫁が、あの、幸子さんが、
はいはいはい。
訪ねてくるって
言
って
た。そうそうそうそう。
私実家ないから、
うん、
ね、息抜きするとこなくて、来ちゃった、みたいなね。
うん、
いいさ、つって。こういうの、ちょっといいよ、とか言いながら、吉尾が。なんかね、うん。そう。吉尾はなんか、煮魚定食かなんか頼んで、まあ、幸子さんが私いいなんて言うんだけど、
うん、
まあちょっとこの辺もちょっともやるんだよね。なんかちょっと、せっかく食堂に来てんならちょっとオーダーするのは、
ね、
それこそ課長じゃないけど、礼儀だろうと思うんだけど、うん。
ちょっとジュースの一本ぐらいね。
なんか吉原森子もほら、ビールだけとかさ、
うん、
なんかそういう使い方していいんかな、ここっていうのは。
うん、
ちょっと嫌ですよね、なんかね。
まあね。
うん、
他に店がないんじゃない？あの辺は。
あの辺ないんですよ。
うん、
あ、もう一軒は従業員が空中する店で。うん、そう。おろしちゃおうかな。
そう、やめてくれ。
本当だよね。またどうしてよって。私は私の子を産むわけで、
うん、
ね、中手川の跡取り産むわけじゃないみたいな。
まあ結果的にそうなるんだけど。
うん、だからまあ、ちょっとまあ、これって、なんていうんですかね、その、第一シーズンまでは、
うん、
その、産めないって、もう産むこと自体がもうないっていう前提だったわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、嫁の、子供の産めない嫁みたいな、
うん、
とこで辛くて、
うん、
ただまあ、孝一さんと一緒にいることが幸せみたいなさ、
うんうん、
逆には他に行くとこもないっていうさ、
うん
ね、この幸せなんとかしがみついていたいみたいな感じがあるから、すごいこう、奥ゆかしい一歩引いた奥さんでさ、
うんうんうん、
ね。そうかと思ったら、その、子供ができたら手のひら返したみたいにテンション高くなるお母さんと、
そうそうそうそう、
あとまあその高一の浮気問題も多分ちょっとあったんだろうけど、
そうですね、あとやっぱでも自分がこう、うん、選択権があるっていう強みですよね。
だからここで急に強みになってるっていうね。
そう。
うん、そう。でもまあ ここラスト最終回1個前でこの葛藤出されてもちょっと話がまとまんのかいみたいな、
ねえ、ね、思っちゃったんですよ。最終回おぎゃーで終わるのかなって思ったら、
うん、そうですよね。だからそうこの辺のでもこの辺の話題全然大歓迎だからもうちょっと早く出してよこの話って思いましたよね。
うん、まあ時系列的にドラマの、うん、あれがおかしくなるのかもしれない。
うん、まあまあなる、まあそうだし、やっぱり、うん、特に別に無駄なシーンもなんだかんだなかったからやっぱりね、うんうん、うまくままここまで来たので、まあもうちょっと見たいなっていうのが正直なんです
ね。はい。ね、うん。
そう。まあお母さんがあんまり浮かれてるから ね、あんまり現金に喜ぶからやりきれなくてみたいなね。
まあね。うん。
また吉尾はまあそれにまあ憤るという感じでね。うん。あれですけどね。うん、まあそしたらこう陽子がまた中屋酒店に訪ねてくっていう、
うん、
そしたら向こうから春江も歩いてきてばったりで、
う
んうん、ちょっと罰悪くて逃げるっていうね。
そうなんかまあ、うん、別に面白くもなんともない場面、ね、
別にそんなの多分どうにもなんないっていうかさ、うん、別に吉尾のこと好きなわけじゃないってこと
だ。結構長い時間追いかけっこしてた、
ね、そうそうそう、ねえ、これ問題なんじゃないかな、こっちへ来るなんて、あなたなんて、ハベがこう、陽子に詰める場面で。
うん、
ねえ、まあ、12話はここで終わるって、
うん。
そう、あんまし、なんか、これは大した振りじゃないと思ったけどね。なんかね、別に、どうでもいいわ、どうでもいいわ、これっていう感じでね。
うん、
まあまあ、みんな、ちょっと不安定というか、
はい、
ねえ、あれなんですかね。
そうですね。うん、で、いよいよ最終回ですね。
最終回ですよ。燃え上がるものありますか
って。
なんか、毎回毎回こう、タイトルバックで、まあ、なんていうんですかね、あれもなんかロケ地があるらしいですね。どっかの建築屋さんの屋上で。
本当に。
メンバーじゃなくて、
あ、スタッフが。
スタッフだってね、あれね、リンゴをポンポンやってるって。最近ちょっと誰とお客さんと喋ったんだけど、不揃いごっこってやってたらしいですよ。リンゴ。ポンポンやってたっつって。
やりたくなっちゃう。
やりたくなっちゃう。
年の襟をかけて。
やりたくなっちゃうっていうね。それと同時に、ドラマの始まりに、
うん、
あのカットが映って、
はい、
山田太一脚本バーン出るじゃん、
うん、
あれちょっと珍しいよね。でもまあそれもわかるよっていう、うん、まあぐらいのあれだけどさ、まあ、
はい、
倉本壮はそういうの一切出さないで、ほら最後エンドロールで、役者もスタッフも全部ごちゃ混ぜの50音順のエンドロールで、ザラザラと流れて終わりみたいなさ。
そうですね。
山田太一はこれもう冒頭でいきなりまず山田太一の名前ボーンみたいな、
うん
うん、感じだけど、まあでも確かに山田太一ドラマっていう感じがすごいしますけど
ね。そうですね。
うん。燃え上がるものありますかっていう、うん、まあ岩田の憤りがタイトルになってるみたいなね感じ。
うん。うん、
燃えないんじゃ寂しいじゃねえかみたいなね、岩田の憤り。
まあ最後は本田さんたちの結婚式でしたもんね。うん、
最後はね、結婚式なんですか、
結婚式
っていうか結婚報告みたいな。
まあなんかみんなでちょっと、
う
ん、小旅行みたいな。
そうですそうです。最後ね。そうですよ。もうあ、これ最終回なんかと思いながらね、見ててね。うん。冒頭でその岩田がね、会社で営業帰りでさ、要するに正宮ってあの人ね、正宮。あの人。あの人、なんだっけあの人。
誰でしょう。
正宮だよ、だから。名前なんだっけあの人。岡本信人ね。
ああ、はい。
岡本信人。要するに。
はいはいはい。課長。
だから、横流しした人。
うんうん、
モーターを。うん、その後だから、お付き合いいただくことで、そのお金は生産していきましょうみたいな、
うんうん、
ね、狡猾な社長と部長にこう言いくれべられて、
そうそう、お得意さんにさせられたみたい な
その正宮がリベートちょっと付き上がったこと言い出したからって言って、うん、ちょっとね、資材化も分かってるはずなんでね、これどうしますかみたいなね、
うん、
で社長がいいよいいよ、あとは西寺にやらせるよって、まあミノルにやらせるっていうね、
うん、
辞める者に頼むわけにもいかないからね。
バレてた。
バレてたみたいな。
頼むよって感じだけど、ね。
ここにいる連中にはみんな言ってあるからみたいなね。
そう。
いやでも、これはちょっとなんか、岩田かわいさすぎんだろ
う
ってね。
そうそう。
他の奴ら全員他のとこもなんか打ち合わせなんか別の店かなんか行ってて。
喫茶店みたいな、
ね。岩田だけ放置みたいな。
そう。
それはさすがにかわいさすぎるよ
って、ね。そう、みんなあ、一方あるべきだよね、バレたぞ
って。そうそうそう。ちゃんとそのメンツには筋通してあげないとさ、
ま
あ
ねえ、ねえ、うん、いたたまれない。
俺は辛いよっていう。
うん。
まあ、
で、社長がね、ちょっと負け惜しみみたいなことすごい、
うん。そうそう。目先の得だけ追っかけて、いい仕事した奴がいないよ。ね。
うん。
君たちが見限ったらこの会社ってね、うん、必ず羨ましいほどにしてあげるなって言ってね。
なるのかな。
わかんないです。なんかもう頼りないですけどね。
ねなってほしいけどな。
いや、なってほしいですね。まあ、どっちかといえば社長派です、俺も。
だ
から
、
うん。俺もね、こういうところでのし上がっていこうって思わない派なんですよね。どうですか、こういうのって。
だってほら、うん、やっぱヘッドハンティングって、その、うん、自分と顧客も引き連れて行くわけでしょ、うん、きっと。
まあ、いきなりはその、うん、しないけど、ゆくゆくはそうなるだろうな、みたいなこと部長も言ってたから。
そう、うん、それはちょっとね、うん、仁義にもとる、やり口ですよ、うん。
で、部長は部長で強気なのね。
うん、
社長そんなこと言ってたか、みたいなね。うん、そりゃ、お前、残留する社員の前じゃそれぐらい強がるさ、みたいな。
うん、
まあ、でもそのセリフからして、すでにして、あの会社終わってるね、って考えると、やっぱ強気。ね、そんなに仁義をしね、定年まで人気をね、忠誠を誓うなんてそんな世の中じゃねえんだよ、みたいなね、感じのこと言ってね。
うんうん、まあね。
どうなんだろうなぁと思いながらね。
まあ、そんな組織に属したことがないからわからない。
本当ですよね。
うん。
これでもさ、まあ、もう別にもはやどうでもいい話だけどさ、国交省入ってさ、
はい、
2年目とかにさ、まあ店長がね、俺よくしてもらって、店長もう国交省もダメっつって、もうダメだっつって。
その時に、ね、
そう。で、チェーン店に就職するって、
はあ、
でしたんですよ、
はあ。
で、お前は積んできたいんだって言われて、俺、
はあ、
ここにいたらダメだよ、お前、俺一緒に来いって。そして間違いなくお前、優遇してやるからって言って、俺嫌だっつって、
うん、
め
ん
どくせえっつって。ほっこしたら好きですよ、
俺。紀ノ国屋ですか？
違う、そんなとこじゃない。そんなナショナル全、まあ、もうちょっと全国展開して、まあ、
は
あ、まあ、ちょっと、まあ、なんて言ったの、どこだったかな。
戸田書店かな。
違う、あのね、まあ、文教堂ですね。
あ、文教堂か。
文教堂もうないんだよ、だから。
文教堂ないですよね。
ね、でもあの頃、ポンポンできてたの。
うんうんうん。
で、文教堂行くから、つって、お前来いって。で、俺は別にその計算でも何でもなくて、いや、入ったばっかしのね、去年入った歩行者で、
うん、
そんなめんどくさいんで、いや、まだ歩行者でありますわ、みたいな。なんかむしろこう、やばいならやばいなりに楽しみますわ、みたいな。うん、俺はまだ、まあ若かったの、それも俺も。うん、23歳とかだったから。
うんうん。まあプロレス好きだからね。
そうなんですよ。
UWF とか、ジャパンプロレスとか。
そう、いろいろこう見てきてるんですよね、そういう、なんか。
やばいところ。
で、まあでも結果としては、文教と結局なくなっちゃったからね。
まあ、保護者も両方とも滅びた。
そう、だから、まあ保護者もまあ、なんか泣かしちゃうんだけど。
蔦屋も滅びつつある。亀田の蔦屋は滅びた。そう、
結果としてでも店長はこの後文教と行ったけど、全然なくなっちゃってさ、うん、結局大変な思いしちゃったから。
今どうしてるんでし
ょ
う、
ね、今郵便局になって、まあまあ全然、うん、まあまあバリバリやってますけどね。
郵便局員はね、うん、年賀状とかいっぱい買わされて大変だし。
うん、大変なんですね。そう、なんか不思議なもんだなと思ってね、
うんうん、
なんか、あの当時思ったもんですけどね。
そうですね、
うん。そう。成り上がりたいみたいな欲がないんだよね、俺もだから。
あ、うん、まあ俺はちょっと出世はしたいですよ。
本当ですか。うん、まあまあ、とかいいなんとか言いながら自分で店やってるから、まあある意味、まあね、あれではあるんだけどさ。
まあだからといって仕事をそんなにガリガリやりたくないっていうのはある、うん。
ね、もう、岩田、ミノルなんかも全然向いてないよね、だからね。
そうですね。
そんなのね。ついてったところでアップアップしちゃうよね。
うん。
うん。うん。まあ、社長、頑張ってくださいとしか言いようがないですよ、まあね。うん。ね。場面が、まあ、岩田はだからもう悪い酒飲んじゃってさ、その後もう、ベロベロになっちゃうみたいな感じで、吉尾の家に行くのかな。なんかね、岩田今うちで倒れてるよなつって、お前のこと気にしてるからよつって、
うん、
ねえ、みのりに吉尾が電話かけてくるって言った、
うんうん、
だから明日冷たくすんのよみたいな、み
の
りからしたら別に気にしてねえよ別にってさ、
うん、
ねえ、一緒に引き継ぎとかで明日も会うんだからみたいな、
うんうんうん、
で翌日また引き継ぎで一緒にこう正宮のとこ行ってさ、正宮、
うん、
がなんかね、へっへっへっへっつって、お前が新しい担当か、みたいな。ね。まあなんかわかるな、ってね。お前は、こっちはね、引き抜かれて、お前は引き抜かれないってなんとなくわかるぜ、みたいなね。
なんか黒く染まってきてる。
いや、そんな、こいつは俺より優秀ですなんて。いや、わかるよ、見れば、みたいな。なんかね、ミドルかわいそう、みたいな。
うん、あんななんか、他人定義で予想しかったのに。
うん。
うん、
ミノラもツンケンツンケンしちゃってね、もう、やってらんねえぜ、みたいな感じで。言っとくけど、俺は劣等感なんかねえからな、ですね、うん。仕事なんて、その先に何があるのさ、みたいなね。
うん、
そうだよ、って、ね。岩田も、そうだよ、そうだよ、そんな気にすることないんだよな、って言うんだけど。うん、まあね。 まあまあ、それをまあ現場で目の当たりにするね、そうやって言われちゃうとまた、ミドルの気持ちもまあね、うん。なるかなぁ。もう最初、これ一本だと思うともうまとまんねえ話ばっかりで、ね、なんかね、あれだったんですよね。あ、そうそう、まあ、春江さん、春江が病院訪ねていくっていうかさ、陽子さんのところに行くっていうね。何して来たんだっけかな、なんか。ちょっとからかいったっていうか、なんていうか。そこでもその、なんかちょっと喋ってたら、陽子と岩田って結局なんかすれ違ってるようでいながら、でも私は、まあ、そっとかなんとか 言っても私はあの人が好きみたいなことをさ、また、陽子が真面目に言うからさ、そうすると、春江はそういうのがちょっとカチンとくるっていうかさ、だったらちょっと爆弾発言しちゃおうかなみたいな。ね、この間一緒に寝たの朝までって言って。
本当に、暴露本みたいな感じ。不揃いな真実みたいな。
真実を言わないでさ、でも事実だけを言う。
もう岩田の立場も考えろよっていう、ひどすぎるよね。
いや、もうメンヘラ爆発って感じじゃん。そう。
もうあの、暴露本の伏線はもうここにあったのかみたいな。
まあ、一見夜の仕事して好きに自由にやってるみたいに見えて、反面だから、ちょっとまっすぐにこう、ね、職務を全うしてるというか、その、ね、夢に向かってっていうかさ、なりたくて看護婦になって、そのことに対して全く疑いのない陽子に対する、まあちょっと眩しすぎるっていうかさ、春江からすると。なんかちょっと茶化してやりたくなるっていうか、かくらんしてあげたくなるっていうかさ、
そうですね。
ね、多分そういう心境っていうかね。
まあ自分は挫折したわけですからね。
で、なんか、その、布団に朝までいたのっていうことだけ言って、中途半端に匂わすような状態で、お先なんて帰るから、ちょっと待って、どういうことよ、なんて言って。
本当だよ。
ね、私がどうなると思うの、そんなことよ、ね、言われて、なんて言ってさ。で、よく引っ張ってくんだよね。ハルエのことね。信じないもん、なんて言って。ほんで、ハルエがバッって言って、ああ、健全。すっごい健全とか言いながら、なんか、よくのことなんか。それも何それ、お前は何なの俺っていうね。
本当だよ。健全じゃなさすぎるぞ。
そう。そしたら、春江がそのまま吉尾の会社行くわけよ。で、わざわざその、岩田くんと一晩寝たの。えっつって。どういうことって言ってたら、よう、こっち来て喋れよ、で、ね、仕事もう終わったんだから、みた
いな。室田秀夫が。
そう。で、ここもここで、つまりその、春江が岩田と寝たっていう、なんか、爆弾発言を受けての直後だから、怒りを課長にぶつけちゃうという方が、何なんだあんた、自分の息子に冷たくされたかって、俺にすがるなよみたいな感じで、課長、おい、何言ってんだってバーンってぶん殴られちゃう。
ぶん殴られてノックダウンしちゃう。あれでも本当、大怪我する。
これ大問題でしょ。
ねえ。
大問題だよ、これもう。
そしたら結構ね、やっぱ普段失礼してるだけあって、いやー聞いたなみたいな。
あれじゃがね、伸びちゃってるわよ、なんて言ってね。この間私に会いに来て、あなたに優しくしてくれって言ってたのよ、なんてひどいわよ。ね、この人全然悪くないじゃないみたいな。
そう、この場面じゃない
です、
悪くない。
吉尾も悪い書いてね、課長とか言ってね、あー行ってーつって。やるね、こいつ、とか言いながらね。かっこよかったぞ、って。でも、課長の出番はもう終わり、ここで終わりだぞ。
ね、
うわ、寂しいな、おいっていうね。
最近そういえば全然嫌な感じじゃなかったんだ、な。
そうそうそう。そう。そう。でもあんだけの付きまといとか、こう、しつこいほどこうね、付き合う女にまで口出す課長の、終わりがこれ、もうちょっとなんかあんのかなと思ったけど、なんか。
まあ、爽やかな最後で
した。まあまあ、そうですね。かわいそう、って感じだけどね。
ねえ。
で、ここでもちょっと納得いかなかったんだけど、つまりその、 え、なんだ、どういうことだみたいな感じで、もっと詳しく聞かせろよって、その岩田と何があったんだってことを、日宿食堂でビール飲みながら喋ってるわけよ。いやいや、なんか、ここはなんか、春日よりその課長に気遣えよみたいな、その、殴ってノックダウンさせちゃってさ。
まあ、ね、まあ、本人としても罰が悪すぎて、話題を、意識をそらしたいんじゃない？し
かしね、もう解散でいいのかな、ここはな。だから
そう。
いや、せめてその、近場でなんか飲むなよみたいなさ。な
ね、まあ ね。
もう一回もうそれ帰れよ、もう、うん。
バス乗って帰れ。
ね、帰ってから改めて喋れと思うんだけどさ。なんだかな、これって思ってね。俺なら課長のこと気になっちゃうな、これって思って、ね。
まあ、いたたまれないですよ。
そう。でもまあ、春江はそこでね、いや、そんなこと言ったけどごめん、何もなかったの、みたいなね。
うん、
なんか、だけど、陽子には、ま、なんかそういうことを伏せて伝えちゃったの、みたいなね。朝まで寝てたってことだけを伝えちゃった、みたいなことを言ってさ。だから、吉尾が怒ってね、君にはそういうところがあるってね、わざとそうやって、みたいなね。そう。僕にはまあでもちょっとそういう性格の女にはもうついていけないみたいなさ、うん、吉尾がなんか言うっていうね。
やっと気づいたか。
そしたら春江がまたさ、ここがまた不思議なんだけど、あなたはやればできる人なのとか言ってさ、
何言ってんだ、
見た？さっきの課長さん、殴ったのよ、なんて。褒めてるって言うね、それをね。なんだかな、みたいな。
ピントがずれすぎて
る。ピントもない。マッチポンプ野郎なんですよ、なんかこの女がなんかね。煽るだけ煽って、炎上したら喜ぶみたいな。うん、
ちょ
っ
とおかしいなぁ、うん、距離を置いた方がいいやつだ。
ちょっとね、僕の妻に言ってんですよ、この辺の人が。あお、あおるだけあおって、人がぶち切れると、喜ぶみたいな。
やばいやつ、ね。
やばいやつなんですよ、ほん
と。人の奥さんもこんなこと言う。
いやいや、やばいやつ。本当にやばいやつなんですよ。どれだけモテ遊ばれたかっていうね。本当にね。だから、もうこうしちゃいらんねえやつってさ、
うん、
岩田のとこに行くぞって、どこ行くのって、決まってる岩田のとこだって、ね。その辺をちゃんと、
うん、
真実をちゃんと問いただすみたいな感じでさ、うん、行くぞって言ったら、その様子を見て、春江がかっこいい、こっちで、お前のせいだっていうの。
ねえ。
タクシーに乗って岩田のアパートに行くっていうね。
うん。
うん、
すげえ金かな。
そう。まあ、お前と春江がの、まあね、こう、一晩同行したことで、陽子は今傷ついてるから、ってね、真実をちゃんとはっきりさせるんだって、岩田がこう、岩田じゃない、吉尾が岩田に詰め寄ると。
うん、
まあ、まあ、なんか、もう、いや、実はもう来てるんだって。
そう。
ね、
窓の外に
陽子がいたみたいなね。なんか恥ずかしいみたいな感じで。
うん、
なんだ、ね、じゃあもう、何、お互い誤解は解けてるんだよ、みたいなね。うん、まあまあよかったって。まあでも、こんなのいちいち引っ張らないでいいよ、もうさっさと蹴りつけろって感じだよね。
まあ、つまんねえか。
全然大した話じゃないもんね、こんなのね。
本
こんなのいいよ、別にって。
石原まり子にモテ遊ばれてる、うん、俺たちも。
もう、そう。さあさあさあ、もうこんな場面はもういいよって感じでね。そしたら吉尾が、あれそういえば、ミノルどうしてるかなって言って、画面が金貨に変わって、春江とミノルで、あの、吉田で訪ねていったら、
うん、
まあ、これからちょっとね、大変なことっていうのが起こるっていうかさ、
うん、
ね、いきなり来るなよ、やばいんだよ、って言ってさ、今やばいからって言ってね、大仕事があるんだ、って、
うん。
まあいいや、見てってくれよ、って、
うんうん。
一世一代ってとこがあるからさ、みたいなね、
うんうんうん、
そう、これからやるからよ、って、うん。段取りだけ聞いてろよ、みたいなね、
うん。
うん。で、母ちゃんちょっと洗い物、洗い物ちょっと やめてくれみたいな感じでさ、ちょっと話があるみたいな。
うん、
ね、感じで。平野さんは上手なりに働いてたよ、って、
うん。
その気があったら戻ってくれって言ったんだってね。だから今、これから来るからな、ってさ。うん、だ来るわけないじゃないか、なんつって、うん。お母さんが言ってたら、なんかこんばんは、って。
ガラ
ッ。ねえ、来たっていうね。ここですか、やっぱり小泉さんがここって。
いや、吉行和子のね、うん、なんかピュアな感じがね。
まあそうですね。
すごい可愛かったんですよ、
うん、本当ですね。うん。まさに。
そう、
うん、そうなんですよ。だからこの辺をね、その春江や陽子や岩田やのいざこざはまあマジどうでもいいから。
本当だよね。
この辺のそのウグイス座で働いてる平野さんに、うん、こう説得に行くミノルとかも見たかったし。
本当だよね。
ね、そのどうしてもうちょっと平野さん掘ってほしかったっていうかね。
ああ確かに、
うん。
平野さんも大変なね、
ね、
ものを背負って。
そうだよ。だって
ラーメンを作ってるわけだから。
吉行和子のことはもちろん好感を持ってるけど、
うん、
こんな過去があるから、
うん、
自分だけが幸せをつかむっていうのはさすがにこの死んでった妻や娘に申し訳が立たないっていう気持ちは非常によくわかるから、そういう葛藤はもうちょっと見たいところですよね、これ。
本当そうですよ。
ね、うん、そうなんですよ。まあまあ、でもこの二人は、ここんちはハッピーエンドでいいのかなっていうね。だから、 そんなことも含めて、3が見たいよっていう。
ねえ。
ねえ、金貨はどうすんだ今後みたいなね。全然知らないから。
近所に王将ができて、猫鳥が鳴いてるかもしれない。
そういうこともあり得りますよね。あり得るんですよね。うん。ねえ、よしおと、はるえちゃんが、だからそのまま電車で帰るかなんかで。ねえ。参ったな、つってね。ミノルやるな、つってね。かっこよかったな、つってな、ね、うんうん。俺何やってんだろうな、なんか思いながら。まあ、この時点でまだ制服着たままなわけよ。
うん、
あの会社の制服着たままな
ん
でね。
うんうん
うん、で、そのただいまーって言ったら、うん、こうやっとまあお母ちゃん出てきてさ、この2本で初めてここ出てきたんだよね。うん。こういちとお母ちゃんが、なんか、くつろいでてさ、
うん、
茶の間で。うん、で制服のまま帰ってたら、なんだその格好、ちょっとこっち向いてみろなって。
制服をやたらといじられるっていう。
でもちょっと見たいよね、子供の制服姿はね。
まあね。
うん。いやいや、かっこいいもんじゃないんだ、って言ってね。
うん。
うん、だから、兄貴が、子供だなーって言って、何が、お母ちゃんがこっち向けてたら向けばいいんだよ、とか言って。こういうセリフがいいな、っていう
ね。
で、吉岡吉岡怒っててね、ちょっと上来いよ、話があるって。
うん。
ね。まあ何かつったら、その、前回そのお姉さんが愚痴言いに来たね、後継ぎ、ね、後継ぎ産むつもりはないっていうさ、話を受けて、こう、よしおがね、姉ちゃん、姉さん、こう言ってたぞみたいなね、俺がだからお母さん言ってるよみたいな、お前は黙ってりゃいいんだみたいな。ここはね、いいかでよかったですよ、こ
ういう。確かによしおが言っても、ただ混乱が
混乱する
だけだから
ね。本当にこういちが正しいと思います、これはね。お前は何もしないで普通にしてりゃいいんだっていうね。
本当そう。
悲願でるあいつが悪いんだっつってね、安幸子さんのことね。
まあ、それもどうかと思うけどね。
いや、まあ、この件に関しては、まあ、俺は光一の気持ちがわかるかなと思うね。
まあ、言ってもどうにもなんない問題ってあるじゃないですか。今日も、新しくリフォームした部屋に、リビングに、母が、ここら辺から、なんか、ダサいものをいっぱい持ち込んでるっつって、すごいクレームが来たの、俺に。
あ、ほんとですか。
でもそれってもうどっちにも味方できないでしょ。
できないできない。
だ共同スペースだから、もうそんなのね、仏壇が入って妻がね、泣いてたからね。
本当に。それでも頼まれたらしょうがないんじゃないかな。
ねえ、共同スペースだから、そう。だからそれ同じで、なんか言ってもどっちにもなんかいい、ただ本当なんか時が経つのを待つしかない問題みたいな。
そう、大変だわ。
ええ。
お母さん方面からもある
の？お母からも一枚ちょいちょいいろいろありますよ。そりゃないわけはない。
大変ですね。
ええ。
同居大変。
そうなんですよ。まあメリットもいっぱいあるから。
そうですね。
そう。
大変だよね。そう。まあだから、悲願であいつが悪いっていうのは、光一はここで言ってるだけで、もちろん幸子にもそんなこと言わないわけよ。
そうそうそう。ね、
だから、家の中のことは、どっちかにはっきりさせればいいってもんじゃねえんだ。
そうなんですよ。
お母ちゃんも話すけども、お前はほっとけばいいと。お前は気にするなって。ただ、俺は亭主だから、それなりにいたわってるって言ってね。そう。まあこれね、光一の兄貴らしいところがもうね、最高ですよね、これね。
俺なりにいたわるしかない。
なんだよね、遅く帰ってきて何かと思うやん。ね、おめえも早く一人前になれっていう、もう完全貫禄負けっていうね、吉岡君
は。そうね。
まあ兄貴さすがっていう。
ね、まあ常にね、最前線に立ってますよ、兄貴は。
まあこれはね、まあ、ついぞその顔も出てこなかったけど、その同級生で、ね、付きまとってた。愛人って言ったら悪いよね、まあなんか。そりゃ惚れるわな、この、高一にな。
そうですね。
こう、やっぱ、いい、頼りがいのあるいい人だ、やっぱりっ
てい
うさ。うん。これはいい男だな、っていうのは。ね、思いますけどね。うん。そう。そしたら、またね、この、なんかこう、カリカリしてた吉岡が、まあ、この人通りの会話で、まあ、ちょっと、ここでもう一旦クールダウンというか、もう兄貴に説得されて、はい、まあ、一段落です、こういう感じでね。いいタイミングっていうか。そしたら、幸子さんが、吉尾さん、電話よって、ホタさんから会ってて。で、ここでも俺はやったーと思って。これなんか、吉尾がカリカリしてる時だったら、またガチャって切られちゃうよと思ってさ。もうちょっと一段ついたところで、なんか、ね、いいタイミングだったなと思って、こんな時間にどう思うって言ってね。いえいえ、なんつって言って。力になってほしいんだ、つってね。これちょっとタイミング悪かったら、それどころじゃないんですよってガチャって切られちゃうから。実はね、つって。 ってね、うん、まあまあまあ実はねっていうのは何かって言ったら、まあ結婚することになったっていうね、うん、だからまあみんなに報告の場が欲しいっていう、まあ、ことなんです
ね。他に友達いねえのか。
本当だね。
あんな薄い関係の連中とか、同級生とか、友達皆無なのかな。
本当ですよね。つくづくこう、そもそも夏江との縁じゃないですか。
そうですね。
あれ、そもそも一番最初の、うん、あの、根本紛れ込み事件あったじゃん。うん、いっちゃん最初の、うんうん。あそこにたまたま居合わせた夏江さんと吉尾がいるわけだよね。うんうん、あれって吉井さんって、あの夏井さんってあれ分かってんのかね？
え？
あの場で会った男の子って分かってないよね？
分かってなくて、うん、
その後風俗で
ばったり、ね。風俗で告白されて、ギョってなる。
あの場に、あ、その場でそのコンパにいたこととかも打ち明けられるんだって。
うん、そう
か。うん。っていうかまあ、な本当に、ただそれだけの縁なんだよね、
本当に、ね。それでなんか家になんかやってきて、うん、それから、
そうみんなとするようになる。そうそうそう、家に積んでくるのは、そうだよね。だからあの頃からもう本田さんと夏江さんはギスギスしてて、
うん、
ちょっとでもこう縁ができた男を本田に見せつけて本田の動揺を誘いたいんだよね。この夏江さん。
そしたら、うん、吉尾は異常な関係だっつって、うん、カーッとなっちゃう。
そうそう。でカーッとなる割にはなんか毎度行くと受け入れてくれちゃうね、本田さんがね。
本田さんはなんかね、うん、喜んじゃう。
そうそうそう。まあそう思えばまあゆるくこうまあ。要所要所でこう、ね、あれだった、
まあ、大学とかでもね、うん、友達全然できなくて、それで、うん、友達というものに飢えていたのかもしれない。こ、うん、んな薄い関係のところにね、うん、なんか最終的には、うん、スーパーカブで配達までしちゃう
よ。そうですよ、あれはどうだったの、あれはって。もうね、
よく原付き乗れたなって思うんだけど。
あれちょっとワンツー全編通してのベストショットだ
ったね。そうですね。最高でしたね。
ねえ、
うん。
そう。まあそれでまあ最終場面ですけど、これワンゲルまた同好会みたいな。
そう。
電車でね。
あそこどこだろう。
あれ、三崎口駅って書いてあったよ。だから、横浜とかじゃないですか。
そうなんだ、うん。岩場があってね。
三笠公園とかってあるじゃないですか。なんか横浜。
そうですか。
確かね、その広場なんか。
へぇー。
その辺に最寄りの駅なんじゃないかな。
あ、まあでもサザンが散々と、
うん、まあそうですね。
かかってたから、
うん、
そういう湘南、横浜、うん、方面、
うん、
ロケしたかったのかな。
まあ観光地としてなんかあれみたいですけどね。
ちょっ
と見てみたけどね。うん。まあまあ、本田と夏江さんのここはまだ別で、なんかね、うん、あの、以外のその、男さん、女さんというかその、
うん、
ワンゲルブで、
うんうん、
電車に乗って行くと。三崎口駅に降り立ったら、車であの、本田と夏江がいてね、うん、先回りし来てるっていう感じね。
うん、
え、ってことは結婚みたいな。うん、なんでそうなるのかなって思ったけどね。そんな察しがいいんだな、みんなって感じ、ね。うんうん、まあ、大した、なんかこう、なんか何の会もする気はないけど、
うん、
みんなにだけは伝えときたくて、みたいな感じだね。
わざわざそんなね。
そう。
天気が良くてよかったね。
なんか言ってましたね。本当はなんか、もうちょっとなんかね、簡単に済ますつもりが。
うん、
なんか、陽子がなんか。
なんか別にどっかその辺のレストランでも良さそうなもん、
ね。いや、最初そんな話してたんだよね。
ああ。
だからなんか陽子がなんか夜勤で都合悪くて。
そっか。
だったら一緒日中にするかっつって。
うん。
じゃあせっかくだから、みたいな感じで。こんなんだったっていうね。
そっか。
うん。で、おめでとう、おめでとう、おめでとうってみんなでなんか言ってたら、うん、悪いけど俺反対だなって言ってさ、岩田がなんかね。
うん。
うん、二人とも俺が結婚進めた時なんて言ったんだよなってね。
うん。
古臭いだろなんだろってね、俺のこと散々言いやがってって。あれから俺いろいろ落ち込んで自分で考えたんだぞってね、俺は古いのかっつってね。
うん、かなり古い。
ね、ミノルにも散々そうやってね、のし上がるなんて俺にはそんな気ねえみたいなさ、お前はナンセンスって言われたり。ね、陽子から陽子に、こうね、家庭に入るなんてそんな古いこと言ってみたいな。いろんな、いろんなダメ出しをされるから、
うん、
その一つ一つが俺はショックだったんだなってね。
うん。
うん。で、ホンダになんかね、詰め寄っちゃってね、あなたいいのなんてね、結婚なんかしねえで、本音で生きようとしないのみたいな。なんか、俺はあんた方本気だとは思えないんだって、うん。どうでもいいから結婚するんじゃないのかよ、みたいなね。
うん、
うん。うん夏江もそれ否定しないんだよね。
うん。
うん。
まあ夏江は結婚できればもう何でもいい。
うん。まあ、岩田くんの言う通りよみたいなね。そんな感じで私たちみたいなね。
うん。
うん、感じで。うん。 岩田がなんか燃え上がらないでいいのかよみたいなことを言うわけよ、ここでなんか。ね、このままどんどん冷めてっていいのかみたいなね。
冷めてるわけでもない、ね。
全然冷めてるわけじゃないんだよ。
もともとそうなんだ
から。うん。そんな冷めたようなこと言うなよってね、寂しいじゃねえかみたいな、燃え上がらなくちゃよみたいな感じでね、言うんだけど、まあ、まあまあ、それはまあ、なんでしょうね。なんとも言いようがないですよね、そういう意見に関してはね。なんか
まあね、まあ別にその、本人が燃えたきゃ燃えればいいだけで。
なんか恋に恋してるような感じが気恥ずかしいとかっていう自意識あるわけじゃないですか。なんか男女の関係者って。で仕事で例えばガツガツしたくないとかさ。
うん、
で、それがじゃダメかって言われれば別にそれはそれで一つの生き方なわけで。
うん、まあ燃えなくちゃいけないとかじゃなくて、うん、燃えるときは燃えてしまうものでしょう。
うん、そうですね。全くね。
そう、だから言われて、岩田に言われてどうこうじゃないよね。うるせえよ、お前引っ込んでろ。
だから岩田だからどうなんですかね、出世、まあ。それこそお前ら自分のね、お前自分の両親見てどう思ってるのみたいな、それこそ面付きにしてさ、
うん、
ね、古い家の体質の家でさ、
うんうん、
ね、学歴がない子供のことを疎ましく思ってるみたいな、うん、お前もなんならそれに近くなってるぞみたいなね。
本当だよ。だから岩田がね、年取っておじさんになると室田秀夫になる。
そうですね。確かに確かに。ね、まあなんか、この辺もその、蹴りつけないまま保留っていうかさ、
うん、
岩田がこう水差すんだけど、まあまあ、まあそれはそれとしてまあ楽しむみたいな感じも、まあ、
うんうん、
まあリアルではあるっていう感じでね。
そう。
ただ、岩場でワイワイ遊んでたら、うん、私っつっていきなりあやちゃんがね、ここであやちゃんが最後持ってくんだなっていうね。
うん、
私燃え上がってます。私この人好きです。燃え上がってますってね、俺もおーと思ったけどね。
うん、
あやちゃんが来るか、みたいな感じでね。
そう
だね。確かに説得力あるというか、あやちゃんはずっと燃えてたねっていうね、ミドルに対して熱かったねっていう。
そう、中出川にちょっと行った時期もあったけどね。
で、ミドルがね、泣くな、何言い出すんだよ急に、みたいなね。
うん、
そう、そしたら陽子も便乗してね、私も燃えてます、この人好きです、
って。本当かよって言うんだけど。
ね、で、春江もさ、そんな言うなら私もこの人の好き、燃えてるわ、みたいな、
ね。やめてほしい。
そしたら夏江が、私もこの人好き、つって。
うん、
本田さんはノーコメント。本田と吉尾はノーコメントだったね。
あ、うん、吉尾はもうそろそろ
入って。岩田はそしたら俺もこいつが好きだみたいな。
うん、
で、ミノルが俺もっつって、俺もこいつ好きだってなって、
うん、
ね、ミノルが初めて一生じ、
うんうん。
まあ、とかなんとかどこまで本当かわかんねえけどよ、みたいなね、
うん
うん。って言ってたら吉尾が岩田、ミノルを突き落とすみたいな。
うんうん、
まあ、ここでみんなでこう、まあ、じゃれ合いというかね、
うん、
なんか波に落とす、なんか海に落とすみたいな。
そう。
ワイワイワイワイして。誰か本田さん落とせと思ったけどね。誰、それは本田、本田さんは、本田さんはちょっと。
本田さんも落としてもらいたいって思ってたんだ、
ね。ちょっと思ってるもんね。この場に入れ、俺も無邪気にこの場に入れたらみたいな。
僕は友達に海に落とされたことなんか今まで一回もなかったんだって、大喜びしちゃう。
まあね。まあ、燃え上がってますっていうことが、
うん、
まあ、まあ、ここではなんか恋愛だけに絞られちゃってるから、まあ、なんとも言いようがね、はい。
そうだね。
なんていうかこう、だってこの人たち社会人2年目、3年目ぐらいじゃないですか。
はい、
まあ、つまり25、6なわけだよね、これ多分ね。うん、まあ、そんなことないか。24、5か。24、5として、はい、当時、僕の当時を振り返るとさ、
うん、
燃える要素山ほどだったなと思ってさ、いろいろ。まあ本にしてもそうだ
けど、
ね、例えば漫画読む、音楽聞くでも、
まあ
それこそプロレスとかでも、ちょいちょい燃えてたなって。
なるほど。
いろんなことに燃えてたぞ、俺と思いながらね。思い出しましたけど、なんか。
そうですね。
どんな感じでした
か。まあどうでした、
ん、
シーズン2の結末は。
まあでも、ストーリーとしては、その、前回まで11話の終わりで、うん、あと2話しかないって思った時に、
うん、
こうまとめらんないでしょって思ったんだけど、
うん、
まあ、ただ、まあ、ちゃんと、まあ、まあ、まあ、ちゃんとやってたなっていうか。
パート1はね、お兄ちゃん夫婦の問題で、なんかいい感じで締める。
そうです、そうです。
パート2は、本田夫婦が誕生で締めるみたいな。
そうですね。
うん、
まあ、まあ、そういう意味ではちょっとあれでしたけどね、
ね、
ちょっと弱いかなっていうのは。
うん、
まあ、さすがに社会人になって、 登場人物も増えて、
はい、
なかなかまとめるのは大変だな、これ、うん、っていうのはありましたけどね。でも、
ね、
やっぱり、言うてもその、どうなんですかね、主人公ってやっぱ中井貴一になるんじゃないのっていうのは思うんですけど、これ。そんなことないんですかね。
まあ言ってもね、中井貴一が本田さんと全員を結びつけてるし、うんうん、やっぱお兄ちゃん夫婦とか お母さんとか、うん、お母ちゃん、
うん、
その場面的な分量でもね、
う
ん、中手川家が一番
多い。そうそうそう。だからやっぱりそこに重心もうちょっと持っていった方がいいかったんじゃないかなっていうのは、ちょっと思いますけどね、そうそうそう。ちょっと今思い出せないな。あ、そういえばあの件どこ行ったっけみたいなことがあったような気がしたんだけど。
うん、
まあまあ、とは言っても、山田太一の脚本は極めてそういうのは少ないですよ。
はい。
倉本そうだともうね、あの件どこ行ったみたいなのばっかりだったから。
うん。
うん、そういう意味ではそういうストレスは全くないまま、
はい。
全部見たっけ。
まあ、パート1が面白すぎたせいで、
まあそうですね。
パート2がちょっと、今一つに感じてしまう。
うん、そうですね。そう。どうですか、ベストキャラとかそういうの。
ベストキャラはね、うん、ベストガールは、はい、お母ちゃんですよ。
僕もです。僕も一に引き続きお母ちゃん。
あ、中手川じゃない方ですよ。あっちの。
ああ、吉川とか。俺はね、佐々木すみえさんの方
で。ああ。
中手川さんの。
そうですね。
お母ちゃん。
パート1は、うん、高橋陽子でしたよ。
高橋陽子。高橋陽子だった。
高橋瞳だ。
高橋瞳。うん、夏江さんね。
そう。うん、パート2は高橋瞳はね、うん、そんなに大した見せ場もなく、
なかったですね。
おっぱいも見れなかった。
なんか、あ、そうそう。あの件どこ行ったかって言ったら、それこそその、一回その、ホンダと、なっというか別れて、
うん、
ね、前回に、
うんうん。
そしたら、全くその、ホンダが春江さん好きアングルどこ行ったみたいな。
うん、
好きになりかけてるって言ってたじゃない、うん、ハレーさんのアパート行って、
うん、
あの件どうしたっけっていう、
そう、むやむやだ
ね、全然うやむやだね。なんかむしろその本田さんはそこでほら夏江さんとの同棲解消したわけで、
まあ、夏江が出てっちゃったもんだから、うん、それどころじゃなくなったんでしょう。
だけどだったらハレーさんに猛アタックすればよかったのにと思うけど、ね、
いやもうハレーはやっぱ違うなって、う
ん
う
ん、でも謎でしたね。そう、あ、なんかあんまちょっとそういうのが寄り道ちょっと、だったらこの路線いらなかったんじゃないかなみたいな感じはちょっとしましたけどね。
ベスト外は誰ですか？
ベスト外ね。なんかまあ、あの3人はなんかもう誰っていうわけじゃなくて、まあまああの3人として。
そうですね、うん。いやでもね、うん、セカンドシーズンは岩田がちょっと全然ダメでした
よ。ダメダメ。全然ダメ。
うん、岩田ダメだし。う
ん、まあミノルもまあまんまだからね。
まあ、うん、まあ前回と同じぐらいかな。う
んうん、吉野はまあいいんだけど、だったら俺、小一とかの方がいいし。
そう、小一は、うん、まあ浮気 しまくり。そう。
意外とね、この、うん、今回で言うと、まあ、一個前に、最終回の一個前に出てきたっていうのもあるんですけど、やっぱ、佐竹の存在は気になりますね。
佐竹はね、うん、佐竹は良かったですね。
なかなかな、ベスト外って言うとちょっと語弊があるけど、まあ、
ベストほどではないけど、
気になる、キーパーソンですよね。
見せ場があってよかった。
うん、なんかね、まあ今後もまだまだ見たいって思わせるのは、佐竹かなと。
そうですね、うん。
まあ、いろいろいい味出してる人いっぱいいましたけどね。
う
ん、
そうだなぁ。
まさみや課長も良かったしね。
うん、良かったですね。うん、まあ最後、室田秀夫のやられっぷりも良かったですね。
めっちゃ良かったですね。そう、もっと見たいのが室田秀夫と佐竹でした、今回。
そうですね。
うん、そうなんですよ。
そんなとこですかね。
そんなとこですか。まあ、1985年っていうね、はい、なんかもう、僕は小6。
UWF の時代ですよ。
そうっすか。なんかね、僕の人生でちょっと境目があるとしたら多分この辺なんですよね。なんか、1985年の僕はもう今の僕っていうか、1984年はもう子供なんですよ。
なるほど。
なんかそんな境目だったような気がするんですよね、自分の中でね。だからなんか、85年以降のことって割ともう最近のこととして、なんかいろんなことを見てきたもの、聞いてきたものとか、いろいろ含めても、やっぱちょっと自我がちょっと芽生えてきてるっていうかなんというか、
はい。
そう、84年まではなんかちょっと子供の属性というか、そんな境目があったような気がするんですけど。
俺ね、昨日ね、ストレンジャーズ・アン・パラダイス見たんですよ、
う
ん、シネウィンドウ、はいはい。あれがね、86かな。
うん、あ、そうですか。
それでね、
はいはい、
それ俺が東京で、初めて見た映画なんですよ。
あ、本当ですか。
大学の多分下見に行った時に、
85年
ミニシアターでね、うん、 見たんですよね、うん、すごいロングランやってて、うんうんうん、86年だと思うんだけど、
俺が中1ってことは小泉さんは中3よ、高3よ、まだ、
うん、高3、
うん、あ、高3で見た
多分、うん、そんでね、うん、まあおしゃれで、
ああ
見たことある、
ない、
あ、うん、それでね、うん、昨日見たら、うん、やっぱすっごいおしゃれだった、
いいですね
で、スクリーメン・ジェイ・ホーキンスの音楽がかかるんですよ。うん、後にそれは CM とかでもかかって、はい、うん、すごい、都合数えてたら4回かかったんですよ、劇中で。うんうんうん、で、俺それね、スクリーメン・ジェイ・ホーキンスの CD も買って、
う
ん、
そう、当時。
当時買って、うん、で、来日、うん、ライブも行ったんですよ。
そうなの、
そう、だから、
東京で、すごいね、
大学入ったぐらいで、うん、多分来たんですよ。うん、多分ガイタレで一番最初に見たの、スクリーミン・ジェイ・ホーキンス
の。あ、そうなんですか。
それほど、ストレンジャーズ・アン・パラダイスには痺れてたってことが、うん、
ああ、いい話ですね。
言いたいんですよ。
どこで見たんですか、
シネウィンドウ。
当時も。
あ、当時は、銀座の、うん、ミニシア
ター。え、当時の東京で見たの？
東京で見たの。だから上京で初めて、その後新潟にも来たんだけど、うん、東京で見たからいいやっつって。
うん、それだから東京にまだ暮らしてないでしょ？
え、大学の下見で。
あ、下見でね。なるほど、なるほど。そういったのも、そういったのも含めて新鮮だったんですかね。なんか東京行ってみるっていうこと
で、ね。そうですね。でもまあ本当にね、モノクロ映画なんですよ。うん、当時モノクロ映画なんか全然ない時代で、はい、しかも、すごい粒子が荒いくて、で、はい、もうその感じがもうかっこよくてかっこよくて、うん、すっごいしびれました。
いいですね。
まあストーリーはね、ほんと何でもない、
うん、さ、
ぼんやりした感じのダラダラした、
うん、なんか音もすら見てるかもしれないな、なんかなんとなく覚えてる、なんとなく見た気がしてきました
ね。で、当時ね、そういう、なんか、うん、アート的なやつ、うん、すごい嫌いだったんですよね。んなんか、うん、まあ、嫌いっていうか、理解できてなかったはずなんだけど、うん、それでそんなにも感銘を受けてたことに、自分でなんか褒めてあげたい、
うん。俺、こういうのだってそういう、あれ、すごいよね。なんかその映画見てさ。
はい、
サントラも買ってみたいなさ。
まあね。
高校生ってそういう、あんましそういう人いましたか？なんか周りに。
いや、俺でも前から中学ぐらいの時に、明日のジョーの映画を見て、すっごい感動して、レコード買ったんですよ。あの、アナログ版
を。
あの、テーマ曲とか聴きたくて、
うん
うん。美しき狼たちみたいな。はい、それを買ったらドラマの、アルバムで、音声が入ってるんですよ、あの映画の。すごいがっかりしたんですよね。でもまあ、間違って買っちゃったもんだから、しょうがないから聞いてましたけどね、もう泣けなしの小遣いで買ってるからね。だから、明日のジョー1のセリフは、すごい覚えてますよ。
なかなかですね。なんかね、やっぱ面白かったなと思って、
はい、
ちょっとウィキペディアでさ、それこそ80年代のテレビドラマみたいな、
は
い、とこ見てみたんですよね。まあ、そうそう、どこなんですかね、その今見ても面白いっていう、どんぐらいあるのかなっていう。
男女七人夏物語とか面白いんじゃないですかね。
あのね、そうなんですよね。
うん、金曜ドラマ。
83に1が始まったじゃないですか、その不揃いね。
はいはいはいはい、はい。
この年に、まあ、誰でもわかるというところで言うと、まあ、その、おしんって NHK のね、あったのと、あと、積み崩し、あと、金曜日の妻たち。
大金妻。
ね、まあ、誰もが知ってるよね、この世代に生きてた人、ね。
見てますよ。
見てました。
全部見てますよ。
え、本当？
うん、金妻はね、多分再放送かなんかで。
面白いですか、これ。
面白かった気がする。
ね、絶対これ面白いよね。なんか
不倫とかそういうやつでしょ、
そうなんですよ、なんかやっぱ不揃いのリンゴたちと金曜日の妻たちってなんか一緒に覚えてるような感じが、
多分親には内緒でも俺の大好きなやつもその時期ですよ。
小泉さんが言ってたのはね、親には内緒で、多分86年とかじゃん。
86か。
日本人でしたよね。
そう。最高。
そう、最高なのね。でもそれってさ、親には内緒では、小泉さんの個人的体験というか、 多分そんな幅広く知られてないじゃん、あのドラマ自体。
だけどね、うん、原田芳雄出てるし、うん、あの工藤勇気も出てるし、うん、尾身俊則も出てるし、うん、豪華キャストなんですよ。
そうなんですね。
そう、ただ主人公のお兄ちゃんだけが、そんな、うん、その後全然出なくなっちゃう。主人公の、尾身としのりの弟役で、
見たいですけどね、見れないですよね。
見れないんですよ。TBS チャンネルで再放送してくれないから。
そうそう。まあそんなこんな83年がまあね、はい、そういう感じで、はい、まあ、金妻が一番まあ有名かなっていうね、感じですけどね。で、まあ2年経って85年じゃないですか。
はいはいはい、
85年だと、まあ、毎度お探しますが、まあ、有名です
よ、
ね。ヤヌスの鏡とかさ。
ミポリン。
あった
ヤヌスの鏡見てました
よ。俺もなんか、だんだん見てた覚えがあるわ。でもなんか、まあまあ、そんなとこかなって。
親には内緒ではね、あ、親には内緒でじゃないや、その、ミポリンのやつ。
毎度お探します
。毎度お探ししますわね。うん、母がなんかすごい気に入ってね。
あ、本当に。
ゲラゲラ笑いながら見てたんですよ。母はたまにね、そういう変なもんにはまることがあって。
なんか子供罰が悪くなかった。
罰が悪いんだけど、うん、母親がゲラゲラ笑ってたから安心して見れたんですけど。
う
ん、
俺見なかったな、これ。
一二の三四郎も読んでたんですよ。
あ、うん、そうなんだ。
なんかね、親が自分の好きなのをなんか一緒に喜んで見てくれるとちょっと嬉しいですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。俺がね、トンボ見てたら親父が文句言いながら後ろで夢中で見てたりとかね。あってね。ちなみにビデオデッキっていつ？
ビデオデッキはね、高1です。
だと何歳なの？あ、早いね。
うん、結構ね、高かったんですよね。
高1って言うとさ、
ね、
一応もう85年あったね。
そうっすね。
とっくにあるね。
うん。
85年は小6だから、小泉さんは高3か、小6だから、3校上が中3として、5校上だと高2だから、84年にすでに
ビデオデッキ
があるんだね。
そうなんですね。ああ、じゃあ、
この辺ってでもほとんどなかったと思いますよ。
あ、そう。
ビデオデッキ持ってる人。
でも VHS で、うん、俺んち、いとこが小金持ちなんですけど、うん、そこはね、いち早く入手してたからベータだったんですよ。
あ、そうですね。まだね、そうですね。そう。だからこの辺以降ですよね、ぼちぼちこう。ビデオ撮って見るようになってくっていうのはね。
だからね、最初にね、撮った、その時期撮った、ときめきにシスっていう、森田芳光、そう、ジュリーと、逃れの街と、
ああ、言ってましたね。
をね、あの、月曜ロードショーで撮って、それをひたすら何回も何回も見たって、なんか、そういう。
巡り合わせがありますよね。
そうそう。なぜそれをみたいな。
そうか。うん、まあでもこのなんかこの辺のドラマ見ててもやっぱり全然今見て全く面白かったっていうのが、そういう意味ではちょっと突出してたような気もしますけどね。
そうですね。
金妻とかも今見ても何の文句もなく面白いのかな。
うん、面白いでしょう。
あ、そうなんかな。ちょっと見てみたいですね。だって微妙だったじゃないですか、証券の一連のドラマってなんか。
そうですね。ね、
そんなに大したことないっていうさ、存在感は際立ってるけどみたいなね、ところで。
まあ、証券もおしゃれですからね。
でもなんとなくこう、記憶にの中でも、まあ、といったってもう、これ4、かれこれ40年近く、30何年前って感じだけど、もう、かれこれ40年近く前の、時代ですけど、
はい、
まあ全然楽しく今見れて、初めて見れて、まあ、よかったなっていう、
ね。そうですね。ね、見といてよかったですね。
本当ですね。だからね、って考えたときにまた今後のことで言うと、
はい、
やっぱり何を見るべきかみたいなことを考えたときに、まあ、パッとインスピレーションで本当に金妻かなと思ったんですよね。
古かった忍者
ポーズ。あ、もちろんそうなんですけど、この時代の今このドラマのタイトル群を見てて、そのファミレス映画館的かなっていうのは、
なるほど。
あ、誰もが知るタイトルで、そういえば見てたことないっていうと、やっぱ金妻は強そうだな、やっぱりな。これ面白そうだな、とか、思いましたね。
そっか。
うん。
じゃあ、その辺の総選挙も。
またね。
今。
同じでね。
じゃあ、日を改めてやりますか。
そうね、改めますか。次回古畑ですよね。
古畑ですよ。
うん。
古畑。
見ましたね、
全然見てない。
あの、リューティスの安倍 P がね、はい、割と古畑好きなん
で、
ね、ちょっとじゃあ、一緒に喋ろうよって言ってるんで。
おぉ、いいじゃないですか。
参加するかもしれないです。
ここに連れてきてください。
こんな感じですかね。
はい。はい、まあ、というわけで、
楽しかったです。
長い間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。時間大丈夫ですね。
大丈夫です。ちょうどいいです。うん、ではまたさよなら。
はい、ありがとうございました。
味わうのー。